と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さて、はい、ここからは、まあ、毎週のように誰がどこで何してるのコーナーなんですが、
はい、
本日のゲストはですね、なんか最近ちょっとこうスポーツ関係の方がすごく多いなという印象があって、
はい、
また楽しみなんですが、はい、株式会社ルリーロ代表取締役、これね、プロラグビーチームですね、ルリーロ福岡、
はい、
まあ、代表されてます島川大輝さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今日お二人とも初めてお会いしてるんです。
そうなんですよね、うん、
ワクワクしてきたんですけど、やっぱパッと見、あ、ラグビーっぽいなっていう感じが
ちょっとね、太っちゃってですね
いやいや、
営業頑張ったからかな、
まあ、僕も人のこと言えませんけどそうそう、でいうわけで、まあ、もちろんご自身はラグビー経験者では、
そうですね、はい、はいはい、
そのプロの選手だったとかではなくて、
全然アマチュアですよ。
ほうほうほう、はい、
プロに憧れてた一人なので。
なるほど、
はい、今その近くで見れてるんですごい楽しいです。
なるほど。
ルリーロ福岡は本拠地、ベースは、
はい、福岡県の浮橋というところ、
浮橋
ご存知ですか？
はい、あの筑後の方ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか意外ですね。
意外ですよ、
まあ、田舎でといったら失礼かもしれないけど、
はい、うんうん、ね、人口2万7000人ぐらいのね、
うん、2万
小さな町なんですけど、
いや、なんか我々の勝手なイメージでやっぱプロスポーツチームって言ったらこう、はいはい、ね、大きなこう企業が上についていて、
ついてね、
うん、でそこの企業のまあなんかこう資金の中でやってるっていう、はい、その力で運営してるって感じがしますけど、
ね、でちょっと都会にスタジアム持ってさ、たくさん集客してってイメージもあるけどね、
う
ん、
まあ、そういう話ではないわけです、
ね、そういう話じゃないですね。反対側にあるかもしれないですね
ちょっと面白いよこれ
これだから山口さんはちょっとこう少しイメージがあるんですか、ルリーロ。
はい、いや、はい、僕ね、本当ラグビーのこと全然わかんないんですけど、うんうん、まあ、いわゆる町づくりという文脈で、いや、ルリーロさんと言ってなんか町づくりめっちゃやってるラグビーチームがあるらしいよという聞き方をして、そんなチームあるんや
と、ず
っと思ってたんですよ。
嬉しいです、
はい、
僕もあの3年前ですかね、まあ、今ようやく4年目に入ったんですけど、
まだじゃあできて3年ぐらいなんですね、はい、
そうですね。立ち上げの時に言ってたのも、うんうんうんうん、こう単純なラグビーチームのスポーツチームの立ち上げじゃなくて、うん、僕らはあのスポーツを通じた地域創生なんだと、地域活性化なんだっていうのを言ってたんで、はい、そういう印象を持っていただけてるんであれば、
じゃあイメージ通り、
イメージ通り、
お
よかった、やっててよかった
でもね、うん、だからというチームがあるということは分かっているんだけど、
はい、
なんでそんな経緯で そこに行き当たったのか、もうなんか不思議で不思議でしょうがなかった。
できた経緯みたいなのが少し、
うん、聞きたいですね、
関係してるのかなっていう気がしますけど、
そうですね、はい、まあ、設立自体は2022年の4月1日なので、うん、はい、本当に今から3年前ぐらい、
ああ、ですね、
4年目入ったぐらいなんですけど、うん、
はいはい、
まあ、そこからまあ1年遡るぐらいの時にですね、うん、まあ、2月ぐらいでしたけど、その浮羽の唯一の県立高校のラグビー部の監督が、
はい、
まあ、岸田慎太郎って熱い男がいるんですけど、
いらっしゃるんですね、
高校日本一になりたいんだと、
うん、
ラグビー部日本一目指すと。でも福岡ってね、はい、東福岡があったり、
もう名門が全日本の、ね、方々が出ていっぱい出られ
る、いろんな強豪ひしめく福岡なんで、はいはい、これなかなかたやすいことではないから、うん、本当一目見たけどアホやなと思ったんですけど、うん、でもその声高らかね、力強く言う、う
ん、熱
さに僕も惹かれた一人で、
はい、
でやっぱ中学生で高校生になって集まる子たちもすごい多かったんですよ、
うんうん、
全校生徒350人共学、
はいはいはい、
何人ラグビー部いると思います？
だから半分が男性としても、うん、
それも2割ぐらい、ま
あ、ある意味ちっちゃな田舎の町ですよ。
20人ぐらい、
うん、まあね、ラグビーって15人
で15人でやる、
うん、
だからまあ補欠まで入れて20人、
はい、分かった、ものすごい実は少ないとか8人とか
それがですね、うん、60人だ
ね。どういうこと？じゃあ半分ぐらい、男子の半分ぐらいがもうラグビーみたいに、
はい、58人やったかな、もうその60人ぐらいいて、すごい、はい、そのすごいですよね、
すごい、
ラグビーで成り立っちゃってんじゃないかみたいな、ね、
それも監督の熱さでみんな、
はい、外から見て
た、おい来いよみたいな感じ、
そうですそうです、そう
なったん
です
か、
はい、そうですそうです、うんうんうん、でそういう子たちの最初コーチやってくれないかが、うんうん、そのスタートやったんですよ、はい、で実際にグラウンド行ってみて実際やったんですけど、うんうん、だんだん先生の熱力を強くしていくとですね、うん、ラグビーってみんなこう有名大学って関東関西にあるんで、うん、みんなこう行くんですよ、
あ、いいとこ、
いい大学に進学しちゃって推薦で
行って、ね、
うん、で帰ってこないというのが、
あ、なるほど、
就職もね、
はい、
もう関東関西でやっちゃうん でいつまでたっても先生がグラウンドで吠えてるだけで、こうピューみたいな風が吹いてますみたいな、
ね、
漫画みたいな状態で、
なるほど、
はい、これはやっぱりこう大人が帰ってくる仕組みを作らなきゃいけないというのが最初
なるほどね、
きっかけでした。
いや町全体にやっぱこう、うんうん、ラグビー熱がこう、はい、広がっていかないとということですよね。
そうです、はい、うん、そうなんですよ。指導者すら先生以外いない。
なるほど、
うん、そうそうです、
うん、ああそういうことか、
はい、やっぱ強豪校とかになってくると、うん、やっぱ10人まではいかなくても何人かやっぱ大人が携わってるわけですよね、
うんうん、OB として
とか、ね、OB とか、そうですね、外部コーチとかいうのであれば、そう、そうなるとやっぱね、こう立地とかね、うん、こうそうですね、地域的にもなかなかこう人を呼びづらい場所かなというふうにも思えたので、うんうん、やっぱこう大人が常にいるような状態をどうやって作るかっていうのがまあ最初のテーマやったですね。
なるほど。
え、もしかするとじゃあその受け皿的な感じでルリーロが立ち上がっていく、
はい、そうです。それでも大人を、すごいな、大人も読んでトップチームを目指したらいいんやっていうのが、
うん、もうだから要は出口というかその先を作っちゃう。
そうです、そうです。卒業後はもう帰ってくると、ここに。
その発想で、それこそだからね、企業が声かけたとかじゃなくですよね、
う
ん、
そうです。
すごいな、その発想。
この思いつかんぞ。
で地域もやっぱりこう過疎地域ではあると思うので、うん、まあ、いわゆる田舎だと思うので、うん、人手が足らないに違いないみたいな仮説ですよね、うん、当時の。
なるほど、
うん、なのでこうきっと求めていると、地域は人手を求めている
。いや若い人たちが欲しいなとね、
は
い、
うん、そうそうそう、うん、で一方でラグビーチームは人が多すぎて、うん、プロ化できないみたいな。
なるほど。
これってもしかしてマイナス同士マッチングするんじゃないか、
面白い
みたいなのが最初の仮説ですね、
うん、
はい、
うん、でそうやってその例えば、まあ、選手集めるじゃないですか、はい、その時にそのなんだろう、ルリーロさんとしてその給料全額出すのか、あるいはその人が足りないようなところでちょっと仕事してもらいながらとかって、うん、その辺ってどんな仕組みになってるんですか。
もう完全に後者で、あの地域で、まあ、A 社 B 社 C 社と雇ってもいいよと言っている企業があるよ、うん、
はいはいはい
選手は選手で、うん、来るかもしれないよみたいな話の段階で、うん、それぞれに話するわけでしょ。
なるほど
そう、会社にはゴール選手がいるけど興味ありますか、選手にはこういう企業があるけど興味ありますかみたいな、ふわふわしたところからなんで、うんうんうん、今はねもう本当にここが欲しいって言ってますとか、はいはい、ちゃんとご案内できるんですけど、うん、最初はなんかもう本当ふわふわで、
うんうんうん、
なんでしょうね、なんか婚活みたいな。
そうですよね、そう
マッチング
で企業もね本当に来るかなと、ね、思ったりするだろうし。
ちなみにそういう時声かかる企業さんっていうのはどういう種類、はい、種別というか。
いやこれはやっぱり今もそうなんですよ、様々で。
あ、そうです
か。様々です。もう全業種と言っても過言ではないぐらい、
大きな会社もあれば、
そうですね、
小さい中小企業もあれば、
はい、ありますね、はあ、あります、あります。
基本やっぱり若い方ですよね、選手で来るっていう
ですね。うちの選手も、うん、まあ、高卒からですけど大体20から35ぐらいの、うん、まあ、いわゆるこう生産年齢人口でしたっけ、
ね、
難しい言葉分かりませんけど、
もうまさにそうですよ、うんうん、で今こんだけ人材不足の時代だからやっぱり若い人が来ると、
はい、
でもちろんそれはラグビーもできますよっていう、まあ、条件というか、
そうです、
前提があってですから、はい、なんか本当ウィンウィンかもしれないです。すごいね。
そうなんですよ、うん、そうなったらいいなと思ってですね、う
ん
う
ん、しかもその会社の、ね、皆さんもラグビーを応援してくれるわけだからね、
はい、
すごい仕組みだね、
うんうん、まあ、そういうモデルごとチャレンジではあったんですけど、
うんうんうん、
でまたもちろんね、久留米までこう証券とおっしゃってたけど、やっぱ浮き葉っていうところにきちんとこう、ね、根ざしてますということと、
はい、
やっぱりそのね、小さな町から、ね、スタートしたんだっていうなんかストーリーがやっぱりこう、うん、
そうですね、
地域の方とどんどんつながっていきそうなイメージがすごくありますね、うんうんうん、やっぱそういう、うん、つながりがね
ですね、うん、やっぱこう地域クラブ町クラブみたいな、はいはい、話がこうどんどん広がってですね、うん、広がりを持たしていくっていう意味では今ですね、地域は旧自治体との連携協定が締結できている状態で、まあ、ホームタウン、ホームエリアっていうのが、まあ、9つある状態なんですよね。で福岡の南側、はい、南部の県南エリアっていうのは全部で15自治体あるというふうに聞いておりまして、
なるほど、
15って聞くとですね、私ちょっとテンション上がっちゃうわけですよ。
なるほどなるほど、全部制覇したいですね。
そう、ラグビーはやっぱね15人でやるスポーツなんで、これはやっぱりこう行かなあかんやろという気持ちに今なってます、はい、
いやめちゃくちゃいいわ。
あの当初 の, その目的であった、例えば、
はい、
その浮き葉の高校生たちが、うん、まあ、外に就職したりするんでしょうけど、
はい、
とかそのなんかとどまったりみたいな動きっていうのは今こう、うん、
これ早速生まれてきてる。
おすごい、
はいはいはいはい、
もう何人かいるんですよ、
うん、地元出身選手が、
はい、
かっこいいな。
高校卒業して即入団した選手もいましたし、
うん、そうなんだ、
例えば福岡とか、まあ、そこ関東の大学に出た子たちが、うんうんうんうん、 彼らにとっては大学在籍期間中にルリロができたみたいな状態ですよね、うんうんうん、
地元にチームができたと、
はい、
マジかみたいな
でこう卒業とともに今季入団した、うん、してくれた選手、うん、
いやそれはいらっしゃいます
ね。2名いらっしゃいますよ。
だって そんな子たちがいたらさ、うん、地域のおじちゃんおばちゃんたち絶対応援するよねみたいな、
う
ん、
いや嬉しいですよね。
嬉しいなそれ。
そうしかもその 今ねリーグワンっていう、うんまあ、サッカーでいう J リーグに、はいはいね、リーグに昇格できたので、うん、そこで宇喜球新館高校卒の選手が忖度なしにちゃんとメンバー選考されて活躍している姿を見るとおーって思いますやっぱり。
それさらっと言いましたけどそのトップリーグってその簡単にいけるものじゃない、
は
い、
これは簡単じゃなかったんですけど
ですよね、
はい、
でも3年で実現してるわけでしょ。
いや本当そうですよ、
すごいよ、
はい、設立21ヶ月で昇格したっす、う
んそんな最短相当
最速でした。
最速ですよね、
はい、柴原さんはそのだからなんていうの、うん、ソロバン患者もできるしちゃんとこうコーチングもすごいできて最強ですね。
いやいやいやもう飲んだくれですけど、
ね、いやいやいや
今となってはもう、うん、
いやそれでね僕聞きたいけど、はい、その当初ね、まあ、いわゆるボランタリーでコーチも十数年やってたよって言ってましたけど、そのラグビーの魅力っていうのは一体どこにあるんですか。い
やそうですよね、うん、私にとってはやっぱ、うん、簡単に言えばみんなでやるスポーツだっていうところが一番僕は引っかかってて、うん
はいはい、
魅力的で、うん、なのでこう個人的な、まあ、ルリーロの活動もそうですけどもう超個人的ですよ、
うん、
の答えで言うとなんかもう居場所作りみたいな感覚ですね、
うん
うん、
居場所作り。
そうですね、やっぱりあの高校時代にその花園目指すんだとか、うんうん、日本一目指すんだみたいな、うん、あの熱気、
うん、
それはもうラグビーだけじゃないかもしれないです。甲子園だってそうだろうし、うんうんうん、バスケもそうだと思うんですけど、うん、なんかあの青春をずっと味わってたい、
あーなんか素敵
っていうのは個人的にあって、
うんうんうんうん、はい、今ほら街づくりの世界でも居場所ってすごく大事でって言うじゃん、うんうん、まさにそれのねスポーツ版というか、うんうん、
でかつやっぱりその地域をねに残ったりとか、はい、戻ってきたりする若者たちをみんなで地域で応援するっていうのもこれもねなんか、うん、地域づくりの中でもすごく言われてることで、
そうですよね、す
まさにそうだな、
本当に
すごいですね。
なんかこう分かりやすい目標に対してみんなで熱狂するみたいな、はい、
うん、
そういうのがねちょっと個人的に大好きで、
いや、うん、今まさにシーズン真っ最中なんですよね、
はいはい、
そうですよ。だいたいシーズンってのは何月から始まるんですか。
12月開幕の5月末まで。
じゃあ今4月
佳境、
ね、もう佳境ですよ、
はいはい、
まあ、この今日の時点で
戦績をちょっと聞いてみたいですね
開幕10連敗してたんですけど先日ですね、はいはい、初めて初勝利しましたよ地元で。
おーよかった
やった、
これはよかった
すごいよかったね。もっと早くゲスト呼んでたらまだ勝ててませんでしたのでけど、
バッチリです、バッチリです。
だから
だいぶ盛り上がったんじゃないですか。
盛り上がりましたよ、本当。なんか皆さん優勝したんじゃないか一勝しただけなんですけど、
いやでも本当そういうストーリーがあるから、
ね、ドラマのスタートとしては、ね、
僕も今聞いててもう相当嬉しかったもん
嬉しかった本当
ファンの方がこの戦術ですね、はい、教えてくださったのは、はい、一生の、うん、結局熱量の総量は一緒なんだなっていうことを言ってくれたんですよ。
あーあーなるほど、
はい、だからまあ10勝してたら、うんうんうん、まあ、その当たり前になっていく。
そうですね、だまだ薄れてくるね
そうそう
はいはいはい、
そうそう
そう、10倍
の喜びが10倍になったっていうことをですね伝えてくださったファンの方がいて、
いいですね、は
い、
確かに、
いや嬉しかったですね。
そうだ、
なるほどと。
いやなんかもう名前も大好きなの、ルリーロ。
ルリーロでしょ。
そうまさにね、カワセミがねこうマークになってますし、
これ地域の
浮橋のね、
は
い、市の鳥だということで、
う
ん、いやなんか、いやちょっと僕いろいろ試合見に行きたくなって、
行きたいですよね
ぜひ。
近々試合があるんですか。
そうですね、はい、最終戦、
はい、
地元のホーム試合ですね、はい、5月の4日
お5月の4日
日曜日
お
13時、うん、お昼の1時から
お時間ある人はぜひ、
はい、久留米の総合スポーツセンター陸上競技場へお越しください。
あれですか、当日でもチケット買えるんですか。
ありますよ。
ある
じゃあいっぱいご用意しておきます
ぜひこの、ね、ぜひぜひラジオ聞いてる方も、うん、
はい、
今の話素敵な話だったし、
そうです ね一緒にね地域の、ね、熱量を、ね、うん、
ね、
膨らましたいですよね。
もうね最初のあの熱い先生の思いも実現しそうですね、
はい、いやそうですね、先生から言われてますよ、うん、このプロジェクトは地球これから1000年残るプロジェクトにしてくれって 言われたんで、
うん、
はい、何それと思って、
いやいやいやいやいやいや、もしバカさんがそうおっしゃってましたよ今日、おっしゃってること全てですよ、
うん、
地球規模のね、
地球規模
だ、はい、
ルリーロの地球、
ルリーロね、本当だ、
そうです、
あ、うまくまとまった、
いいまとまった
ということでありがとうございます。はい、ここからはですね、若葉の目のコーナーですが、
はい、
今日の島川さんとのねお話すごい良かったですけど、
いや、めっちゃ良かった。
これを改めてね、あの初心者の若葉の目から、はい、まあ、今日来てるのは本当に若葉さんですけど、ラブ FM の竹熊さんの方から質問を投げかけていただきたいなと思っております。
はい、
お願いします。はい、
よろしくお願いします。
率直に、あのチームビルディングをどうされてるのかっていうのが気になりました。
チームビルディング、
そこはなんかラグビーというだけではなくね、いろんなこう運営とか、まあ、地域の方とかね含めですけどね、
うん、ありがとうございます。まあ、そうですね、運営会社としてチームとして、大事にしてるのは大きく3つあります、うん、それは地域性、競技性、事業性っていうのがあるんですよね、うん、でそれぞれ特徴的なチームだと思ってて、その地域クラブだっていうのね、町に愛されるにはどうしたらいいかみたいな話とか、まあ、競技は当然そのリーグワンで戦う、でリーグワンっていうのは皆さんご存じないかもしれませんけど、世界一のラグビーリーグを作ろうって日本が言ってるわけなん でそこでどう戦うか、で最後の事業性っていうのも、これ01のスポーツビジネスのスタートアップみたいなこう側面があるじゃないですか、だからそれぞれのこうポジションで応援してくださる方はもうみんな違うんですよ。地域の話やけんっていう、ラグビーが好きやからもういいと、
なるほど、
いやこれスタートアップだよね、面白いって思ってくれる方がそれぞれいるんで、
なるほど、
そのやっぱもう企画書、提案書を作る時をイメージしてくださったらいいと思うんですけど、結局なんかどこが主語になるかでみんなばらつきがあるじゃないですか、はい、なので一番大事にしてるのは、結局僕らがどこ目指してんのかっていうのをバンってちょっと届きそうで届かなそうなことを、まあ、一個掲げることかなと思うんですよね、それぞれのパートで。だから僕らは3つ主語にしてものを掲げてるんですけど、はい、だからそこにこうなるようにどのパートで入ってきやすいかっていうところかなとは思います。
エッジ点みたいなのを探すってことですか。
は
い、
そうですね、まあ、その目指す先を分かりやすく掲げるっていうのが、まあ一番大事にしてきたことで、これから何が一番分かりやすいかなっていうのを、まあ、模索してるところでもあるんですけど、うん、今まではもうリーグワン、この地域からこのモデルで行くんだっていうのが目新しかったし、こう3年で行くんだみたいなところが分かりやすかったんで、応援しやすさはあったんじゃないかなと思いますけどね。
それは少しこれからもこう変化させていくっていう感じもありますよね。
ありますね、うん、なのでまあさっきのルリロン地球でその1000年の話はもう遠すぎてどうしたらいいかわからへんし、うん、で私が言った世界一のクラブっていうのも、うん、まあ、その過程にはあるんだと思うんですけど、うん、もうちょっと手前手前に皆さんがこう熱狂しやすいポイントってそれぞれあると思うんですけど、うん、そこら辺がちょっと僕の課題かなと思ってますね、
うん、それとね、そのやっぱその地域と競技と
事業、
うん、やっぱそのきちんとレイヤーをまあ捉えてるというかね、やっぱそこら辺もすごく面白いなって勉強になりますね。
ありがとうございます。
我々の世界も多分そうですもんね。
本当に、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。そして来週のゲストは、
はい、
バナカツ氏、社会教育士でもあるようなバナカツ氏の、
なんでしょうね、
はい、松藤沙織さんをお迎えいたします。
はい、
そして5月3日ですね、
はい、
あのイベントが決定しております、
うん、
ゴールデンウィーク、
うん、
土曜日、この、ね、番組でも CM が流れておりますが、
はい、
ガーデンズ千早さん、
はい、
東区、
う
ん、あのね、素敵な施設ですけれども、うん、あそこで、まあ、昼前にですねマルシェをしたり、まあ、3周年のイベントですね、
はい、
ガーデンズさんの、ね、中で我々が公開収録をさせていただきます、
はい、やりますよ、
はい、あの素晴らしいゲストもお呼びしますので、ぜひ足を運んでいただければと、
うん、ぜひぜひ
思いますし、あと子供さん向けのね、
はい、
あのまあ、DJ 体験、 CM 制作体験、
うん、
ラジオ CM、
うん、
なんかもワークショップで用意してますので。
本当ですか。
こちらの申し込みもありますので、はい、ぜひあのラブ FM のホームページをチェックしていただければと思っております、
はい、ぜひ応募してほしいです。
5月3日遊びに来てください、
はいはい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。 ラブ FM のホームページからお聞きいただけます。そして YouTube、ポッドキャストでも配信しています。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。